シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、今回のオープニングの映画音楽は1959年制作のアメリカ映画、あのマリリン・モンローがヒロイン役のお熱いのがお好きからご紹介しましょう。偶然殺人事件を目撃してしまった2人の男は追われる身になり、カツラと化粧を施して女性バンドの中に潜り込んでギャングの目を欺こうとします。名優ジャック・レモンとトニー・カーティスの女装をよりナチュラルに見せるためモノクロで撮影された作品なんですね。そしてマリリン・モンローの起用により、この映画の主題歌 I Wanna Be Loved By You は後世にも有名になりました。そうです、この曲お聴きいただきましょう。映画お熱いのがお好きより、マリリン・モンローが歌った主題歌 I Wanna Be Loved By You。 この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。11月8日から公開、ベルナデット最強のファーストレディをご紹介します。フランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴさんが主演を務め、シラク大統領夫人としても親しまれた元政治家ベルナデット・シラク氏の知られざる姿をユーモアを交えながら描いたコメディドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。ベルナデット・シラクは夫ジャックを大統領にするため常に陰で働いてきました。ようやく大統領府エリゼ宮にたどり着いたものの、夫やその側近、そして夫の広報アシスタントを務める娘クロードから時代遅れ、メディアに向いてないわよと軽視され、大統領夫人としての仕事すら与えられない日々を過ごすことになります。そこで彼女はかつて知事を夢見ていたエリゼ宮の職員ベルナール・ニケを参謀にして、メディアの最重要人物を目指してひたすら任務に励みます。時代に寄り添いながらもポジティブに変化し発信を続ける彼女の姿に国民は熱い視線を寄せ始めます。出演は12ヶ月のミライズなどのドゥニ・ポダリデスさんが参謀ベルナールを演じています。また9人の翻訳家、囚われたベストセラーのサラ・ジロドーさんが娘クロードを演じています。監督はこの作品が長編映画デビューとなりますレア・ドムナック監督です。フランス映画界の至宝カトリーヌ・ドヌーヴさんの最新作、実在する元政治家ベルナデット・シラクですが、ベルナデット・シラク氏、シラク大統領夫人として親しまれた彼女を抜群のコメディセンスとともに新たな姿でスクリーンに登場しています。フランス大統領夫人が巻き起こす人生をかけた大逆転の物語が展開されます。見終わった後スカッとしますよ。大統領夫人の華麗なる変身、カトリーヌ・ドヌーヴさんの講演、ぜひご覧いただきたいです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
うん、この作品面白いね。事実を自由に脚色したこの物語、ベルナデット最強のファーストレディ、監督はレア・ドムナック。彼はこの作品が初長編の監督デビュー作なんですね。ドムナックの手腕はなかなかのものです。この作品でセザール賞、リュミエール賞など新人作品賞にノミネートされました。ジャック・シラク大統領は皆さんもご存知ですよね。大変親日家でもありました。大相撲が大好きな人です。日本でサミットがあった時にお忍びで伊豆の有名な温泉旅館に行ったこともあるような人です。そしてその夫人がベルナデット・シラクです。ちょっと辛口、ちょっと周りから嫌われているかな。ベルナデット、シラクから、あるいは周りからバカにされ無視されています。しかし実際の彼女はどうでしょう。聡明で寛大でユーモアがありました。そしてとても賢明な人です。ジャック・シラクの浮気はベルナデットにとってショックでした。シラク大統領からはベルナデットに、自分を支えたいなら私の後ろにいろ、そう言われていました。でもベルナデットは決心します。もう言いなりにはならない。彼女は動き出します。そこからが面白いです。ベルナデットはとても面白い、そして古臭くなんかないんです。 ベルナデットの国民の支持率はなんと 71% です。そこで最後にはシラク大統領の切り札となっていきます。シラクは体調を崩し、次の大統領選には出ないとなったところで、サルコジが大統領になりたいと手を挙げます。シラク大統領はサルコジを嫌っていました。かつて自分を裏切ったサルコジを応援したくはありません。でもベルナデットは密かにサルコジと会い、協力を約束します。マスコミからインタビューされた時にベルナデットはこう一言、夫の許可なんて必要ないわ、そう言います。この作品、カトリーヌ・ドヌーブの演技が光っています。そして笑えます。若き日のドヌーブはとても可愛い、今のドヌーブはとても素晴らしい、そんな映画です。
11月8日から公開、ベルナデット最強のファーストレディ、1時間33分の作品です。11月8日から公開、本心をご紹介します。映画月、船を編むの石井裕也監督が池松壮亮さんを主演に迎えて、平野啓一郎さんの同名小説を原作にし、デジタル化社会の構造を鋭く描写したヒューマンミステリー作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。工場で働く石川作也は、同居する母明子から大切な話をしたいという電話を受け帰宅を急ぎますが、豪雨で氾濫する川べりに立つ母を助けようと川に飛び込んで昏睡状態に陥ってしまいます。1年後、目を覚ました彼は母が自由死を選択し他界したことを知ります。昨夜の勤務先の工場はロボット化の影響で閉鎖しており、昨夜は激変した世界に戸惑いつつも、カメラを搭載したゴーグルを装着し、遠く離れた依頼主の指示通りに動くリアルアバターの仕事に就くのでした。ある日、仮想空間上に任意の人間を作る技術、VF、バーチャルフィギュアの存在を知った昨夜は、母の本心を知るため、開発者の野崎に母を作ってほしいと依頼します。その一方で、母の親友だったという三好が台風被害で避難所生活を送っていることを知り、母のバーチャルフィギュアも交えて一緒に暮らすことになるのですが、主人公の咲夜を池松壮亮さんが演じています。田中裕子さんが咲夜の母役で、生身と VF バーチャルフィギュアの2役を演じています。他に三好彩香さん、妻夫木聡さん、綾野剛さん、田中泯さん、水上恒司さん、中野大河さんといった実力派キャストが共演しています。果たしてテクノロジーは人の心を再現できるのか、自由史を選んだ母の本当の心を知るために AI で彼女を蘇らせるのですが、時代の進化が著しい今、描かれるべき人間の存在を揺るがす傑作小説が映画化されました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい。この作品の原作、その世界に圧倒されますよね。やはり今の時代を強く反映してるんだと思います。あまりの面白さに圧倒され、続々とした、そう池松壮亮に言わしめたこの原作。彼はついに原作者に映画化の直談判まで行ったんだそうです。小説は2019年から新聞各紙で連載されています。連載中にコロナ禍に突入しました。世界中の人たちが家に閉じこもり、仕事はリモートワークが中心になりました。リアルとバーチャルの境界が曖昧になっていきました。隔離期間中にこの原作を読んだ池松は、この作品で描かれた世界に衝撃を受けたそうです。池松壮亮はこの作品の映画監督石井裕也に対し、映画化するべきだと強く勧め、原作者の平野啓一郎のもとへ一緒に映画化を直談判にしに行ったそうです。石井裕也監督、彼の作る作品は常に注目されています。古くは川の底からこんにちは、船を編む、夜空はいつでも最高密度の青色だ、 そして町田くんの世界、茜色に焼かれる月、そういった作品を作っています。特に僕は船を編むが大好きです。映画の中で主人公の咲夜は言います。社会は僕を置き去りにしてどんどん進んでいく、怖かった、この言葉が強く印象に残りました。自由し、人が死を自分で決める、バーチャルフィギュアと仮想空間の世界、 AI が人格を再現する、リアルとバーチャル、利便性を追い求めた結果、それが異常な形で進化を続ける現代、それが描かれています。人とは、そして死とは何なのか、そして生きるとは何なのか、この作品は人の心とその本質を描いています。この作品、池松本人が強く思い入れを込めて作った作品だけに、池松壮亮の演技が光っています。そして俳優として成長した三好彩香、彼女の熱演もなかなかのものでした。あなたは愛する人の本当の心を知っていますか？この映画はそう問いかけてきます。映画本心、ご覧ください。
11月8日から公開、本心、2時間2分の作品です。さて、今回は映画本心のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは今回のキーワードを矢沢さんからお伝えします。
はい、今週のキーワードですが、まさにこの映画のテーマです。本当の心、これが今日のキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか？今回のキーワードは本当の心です。なお、ご応募の締め切りは11月6日水曜日です。皆様からのたくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画八犬伝、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は茨城県東茨城郡にお住まいのラジオネーム元公務員のカズさん、東京都小平市にお住まいの桃福さん、大阪府高槻市にお住まいのサトキッチョムさん、おめでとうございます。元公務員のカズさんから、二人の優しい語りが好きです、映画見に行きたくなりますねとくださいました。ありがとうございます。桃福さんから、矢沢さんの解説を聞いているとこの映画をぜひとも見たいと思わされます、八犬伝も見逃せないと思わされました、学生の時薬師丸ひろ子さんの里見八犬伝、今でも大好きな映画です、今回は全く違う視点からのストーリーなのも興味深くて楽しみです。ありがとうございます。ぜひ劇場でご覧になってくださいね。桃福さん。サトキッチョムさんです。矢沢さんの淡々とした口調が客観的に語られる雰囲気が、映画に対するイメージが見る前に決まるのではなく、視聴する側に委ねられている感じが良いです。話されている方が大げさに抑揚をつけられてしまうと、もう見た感じになって、そこで判断して見なくてもいいかなという気になっちゃうからです。ありがとうございます。元公務員のカズさん、桃福さん、サトキッチョムさん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画愛見互いペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は静岡県沼津市にお住まいのラジオネーム平ひとしさん、北海道旭川市にお住まいの秋の夜長は映画とともにさん、島根県松江市にお住まいのテルミンさん、おめでとうございます。平ひとしさんから、毎週拝聴させていただいております、だいたいよく通う劇場の上映予定を見て、限りある小遣いと都合の範囲で見たい作品を決めていて、なるべく予告とか目に触れる範囲の情報だけで見たい作品に出かけるのですが、放送を聞いていて、自分の好きな黒木華さんが出ているこの作品はきっと今の自分の頭にかかったモヤモヤを優しく払ってくれる予感が走ったので応募してみました。 ちなみに自分の昨年の邦画のベストワンは世界のキクです。外れたとしても彼女の歌う夜明けのマイウェイが原曲に馴染んだ世代でもありますし、自腹で出かけようかなと、当たれば奥さんと出かけます。それではまたお二人の放送を楽しみにしております。ありがとうございます。平仁志さん、当たりましたよ。ぜひ奥様と劇場でご覧になってくださいね。黒木華さんが歌う夜明けのマイウェイ、染みてきますよ。ぜひ聞かれてくださいね。秋の夜長は映画とともにさんから、初めて番組を拝聴しました。はじめまして。とても内容の濃い30分だったので、聞き終わってからもっと早く番組に出会っていればよかったのにと後悔しました。愛見たがいは母が見たいと言っていた映画です。今回浜田さんのしっとりとした、また情感たっぷりのあらすじ紹介と矢沢さんの的確な感想をお聞きして、私もぜひ映画館で見てみたいと思って応募させていただきました。よろしくお願いします。矢沢さんの007のダニエル・クレイグのお話も感動しました。これからも番組欠かさず聞かせていただきます。ありがとうございます。秋の夜長は映画とともにさん、ぜひお母様とご覧になってくださいね。テルミンさん、主人と一緒に見に行きたいです。映画鑑賞が大好きです。育児のリフレッシュにもなりますし、新しい物語に出会えるのが楽しみです。ありがとうございます。ぜひ子育ての合間にご主人と映画見に行かれてくださいね。平仁志さん、秋の夜長は映画とともにさん、テルミンさん、ご当選おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきます。東京都世田谷区にお住まいのラジオネームダークネスさん、初めて聞きました。ラジコタイムフリーです。映画情報の番組は大変参考になります。ありがとうございました。はじめまして。これからもよろしくお願いします。山口県宇部市の宇部長谷さん、毎週ラジコで複数回聞いています。今後も楽しい解説と紹介よろしくお願いします。複数回聞いてくださってありがとうございます。兵庫県伊丹市の奈緒さん、初めてこの番組を聞きました。はじめまして。映画の解説がとても映画を見たくなるような感じで映画館に行きたくなりました。これからの土曜日は楽しいひとときを過ごせます。嬉しいです。ぜひ土曜日の夕方、再放送の水曜日の夜8時、お耳のお供にお願いいたします。福岡県太宰府市にお住まいのみーみーみーさん、発見伝にご応募いただいてましたね。子供の頃テレビでやっていた発見伝の人形劇を楽しみに見ていましたとおっしゃっています。あ、人形劇のテレビが放映されていたんですね。ありがとうございます。埼玉県蓮田市のマッカンさん、映画解説の番組数多くありますが、一番大好きな番組で一番聞きやすいですとくださいました。嬉しいです。マッカンさん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。兵庫県神戸市にお住まいのあゆママさん、愛み互い、気づかぬうちに人は触れ合い、思いは優しく巡っている、素敵なタイトル、黒木さんの演技も楽しみですとくださっていました。ありがとうございます。鳥取県にお住まいの寛陽ちゃんさんです。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞かせてもらっています。お二人の優しい声に映画紹介以上に癒されています。お体に気をつけて、これからも皆さんを楽しませてください。嬉しいお言葉ありがとうございます。励みになります。そして山口県宇部市のリニアブルーさんからいただいています。浜田節子さん、矢沢俊彦さん、こんばんは。こんばんは。さて、私は11月6日、56歳の誕生日を迎えます。あ、誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。56歳ですね。はい、おめでとうございます。
充実した素敵な1年となられますように。神奈川県横浜市にお住まいのカルロスコーヒーさんからも、西田敏行さんが亡くなってしまったのはとても残念です。同郷だったこともあって親近感もあって、スクリーンのご活躍に心躍らされていましたといただいていました。福島県の郡山市のご出身ですよね、西田さん。カルロスコーヒーさんからもメッセージありがとうございました。
それからですね、8月から今月まで6人のジェームズ・ボンドを取り上げてご紹介してきましたが、今回たくさんの007のシネマエッセイに関するメールをいただきました。皆さんが本当に007がお好きなんだなということを改めて感じました。ありがとうございました。また機会があればご紹介したいと思っています。
ありがとうございました。今回もリスナーの皆様からの たくさんのご応募、そして心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
11月に入りました。秋ですね。映画にクラシック音楽が使われることは多くあります。今日のシネマエッセイもその一本です。バーバーの弦楽のためのアダージョ、とても素晴らしい曲です。この映画でもこの曲がとても効果的に使われ、この作品に強い印象を与えました。今日の作品はベトナム戦争を描いた映画です。1986年に公開されたプラトーン。プラトーンの監督はオリバー・ストーンです。出演はチャーリー・シーン、ウィリアム・デフォー、トム・ベレンジャー、フォレスト・ウィティカー、そしてなんと無名の頃のジョニー・デップが脇で出ています。この作品の制作予算はそれほど多くなく、当時出演していた俳優はまだ無名に近い人が多く出ています。しかしこの映画はオリバー・ストーンの実体験に基づいたリアリティのある戦闘シーンなどが話題になり、映画は大ヒットしました。このプラトゥーンの大ヒットによりオリバー・ストーンはその後ウォール街、7月4日に生まれて、JFK、ナチュラルボーンキラーズ、ニクソン、スノーデンなど次々と話題作を作っていきます。タイトルのプラトゥーンですが、これは軍隊の編成単位の一つで、だいたい30名から60名程度で構成される小隊の意味です。監督のオリバー・ストーンはベトナム機関兵でした。アメリカ陸軍の偵察隊員であった頃の実体験に基づきこの映画が作られています。それだけにこの映画は現実のベトナム戦争をリアルに描いていると思います。ストーリーを簡単にご紹介します。1967年です。アメリカの白人の大学生クリス・テイラー、演じているのはチャーリー・シーンです。彼はベトナム戦争に赴いている同世代の若者たちは黒人や少数民族、あるいは貧困層、そういった多くの若者たちが入隊しベトナムに行っていることに不満を持っていました。クリスは両親の反対を押し切って大学を中退し、アメリカ陸軍に志願します。当時の南ベトナムに駐屯するアメリカ陸軍の小隊に配属されます。小隊は若い小隊長ウォルフ中尉を差し置いて、戦争の鬼と化した分隊長のバーンズ軍曹と、まだ人間らしさを残した分隊長のエリアス軍曹が取り仕切っている状態でした。戦場の過酷さはクリスの想像をはるかに超え、クリスは自分の正義感からベトナムに来たその決断を後悔します。彼のいる小隊は敵である北ベトナム軍やベトコンのゲリラ戦に悩まされていました。隊は士気が落ちて、兵士たちは次々と倒れていきます。狂気に陥った隊員たちの中には非武装の民間人に手を出す者まで現れます。まさに地獄の世界です。この小隊のバーンズ軍曹を演じているのがトム・ベレンジャー、そしてエリアス軍曹を演じているのがウィリアム・デフォーです。人を殺すことを厭わないバーンズ、それに反対するエリアス、この二人の対立は決定的なものとなっていきます。エリアスはバーンズを軍法会議に告発しようと考えていました。しかし戦闘中に味方を援護するためジャングルへ単身で突入したエリアスを追ってきたバーンズ、そのバーンズに撃たれて瀕死の重傷を負うことになります。バーンズは敵の追撃を受けてエリアスが死んだと皆に伝えます。そして小隊はその地からヘリコプターで離脱します。しかしエリアスはまだ生きていました。取り残されたエリアス、単身敵に追われます。その姿をクリスたちが上空から見守る中で、エリアスは敵の弾を受けて倒れ絶命することになります。クリスはバーンズの態度から彼がエリアスを撃ったことを察知します。翌日の夜、北ベトナム軍の大部隊がクリスたちを襲います。部隊は 大混乱に陥ります。そしてその夜明け、戦いが終わり、ジャングルの中で意識を回復したクリス、そして重傷を負いながらもまだ生き延びようとするバーンズ。クリスは拾った敵の銃を構え、バーンズを狙います。それを見て覚悟を決めたバーンズ、クリスはバーンズを射殺します。ラスト、クリスは味方の部隊に救出され、戦友たちに別れを告げて戦場を後にします。
今夜は映画プラトーンよりバーバーの弦楽のためのアダージョを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
エリアス軍曹の悲壮なラスト、胸が痛い矢沢俊彦でした。